ともみとともに。ともみとともにゲストコーナーです。さあ、今日のゲストは小牧市のカイロ整体院、そして岐阜県関市のカイロプラクティックルーナ、こちらでカイロプラクターをされています横田和孝さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、カイロプラクティックっていう言葉、はい、よく聞きますけども、はい、実際どういう、あの、なんとなくこう整体みたいなね、うんうんうん、そんなイメージなんですけど、うんうんうん、よく分かってるようで分かってないんですが。
そうですよね。
はい、うんうんうん、まずじゃあこちらから教えていただけますか。
うん、そうに、まあ、私が変わったカイロプラクティックというのは、まあ、背骨や骨盤の歪みを、まあ、手によって施術をする、でもやっぱり体の癖ってすごく強くて戻ってしまうので、家でできるケアというのをお伝えしてもらって、うん、それでやっぱりもう姿勢を根元から変えていくという形で、はい、というのをお伝えさせてもらってます。
姿勢を根元から変える、
はい、
あの、こう機械を使ったりではないんですね。
そうなんです。手だけを使って施術させていただいて、はい、
やっぱりでも姿勢って、あの、人に、私もあんまり姿勢いいとは言えないんですけど、うんうん、こうちょっと猫背になってたりとか、うんうん、よく言われるのが、あの、歪んでる体がね、うんうんうん、の右が下がってるとか左が下がってるとか、うんうん、姿勢が本当にいい人っていうのは少ないんですかね。うん、
本当に少なくて、やっぱ人間2本足立っちゃった時点で、やっぱ骨盤っていうのは土台なんですけど、そこにやっぱズレが起きてきちゃうので、やっぱバランス取って上の方もズレてきちゃうってなるので、
これって、あの、施術をしますよね。
はい、
で、あの、例えばその歪みがちょっと良くなったと、うん、でその後やっぱり姿勢が自分で悪かったり、うん、よく、あの、私なんかはカバンを片方だけにかけて、あの、しかも、もうくだらないものが入ってるんですけど、うん、重たいカバンをね、うんうん、いつもこれもいるかもしれない、あれも いるかもしれないと思って、うんうん、あの、すごい重いカバンを持ってるんですけど、うんうん、そうするとやっぱりこう肩がね、あの、どちらかだけ下がったりとか、うん、ありますもんね。
そうなんです。まあ、そういうのでもやっぱりこうバランスって崩れてきちゃうんですけど、それもやっぱり癖で、大体やっぱり同じ方にかけちゃうじゃないですか。
かけちゃう。
まあ、それがやっぱり楽な方に楽な方にっていうのも体もとって、やっぱりこうバランスを、歪んでる状態でもやっぱ体ってすごくて、バランス取ってしまうので、
その今、あの、お仕事の白衣というか着てらっしゃるんですけど、
はい、
うん、
はい、
全国健康生活普及会、はい、優秀 A 級カイロプラクター、
はい、
A 級とか B 級とかあるんですか。
そうですね、一応その勉強のレベルに応じて、こうなんていうんですかね、名前がこう変わっていくという形で、
優秀な A 級だから一番いい感じですね。
そう、そのいろんな施術の仕方の種類がこう増えていってるという形なので、ただこう矯正っていうよりは、例えば姿勢に対して、姿勢を保ってる細胞とかあるんですけど、そこにちょっと刺激入れて変えたりっていうのも、やっぱりこう体の弱いお子様とか、うん、ちょっと年齢を重ねた人たちにも負担のなく、やれる施術
ですね。また家でできるってことをまたちょっと伺いたいと思うんですが、はい、その前に、あの、横田さんが不登校だったんですよね、ずっと。
はい、そうなんです。
で、これがまた、あの、体の不調が原因だったっていうふうに伺ったんですけど、いつぐらいから不登校だったんですか。
大体もう小学校の低学年から偏頭痛がすごいありまして、それがやっぱ自分にとってやっぱり辛くて、親に相談したことあるんですけど、やっぱりこう、まあ、ズルしてるって、言われちゃって、じゃあもう自分が悪いんだって、こうどんどんどんどん中に入っていったら、もう学校行くのも怖くなってしまって、みんなが僕の敵なんじゃないかと、そんなことなかったんですけど、どんどんこう気持ちも中に入っていって行けなくなってしまっていったんですよね。
小学校はじゃあ、どのぐらいからどのぐらいまで。
4年生ぐらいからもうほとんど休んで、中学校はもうほとんど1ヶ月ぐらい
ですかね。なんか休み出すと行くのが怖くなっちゃったりしますもんね。
そうなんです、もう怖い。
でも小学校中学校っていうのは行かなくても上がれますからね。で、そうすると家で勉強したりしてたんですか。
それが何も してなくて、なんかもうどんどんどんどんもうなんていうんですかね、その義務教育に行ってないっていうだけで、うん、ちょっとこう世の中から外れちゃった人みたいな感じに、うん、両親からもやっぱりね言われたりとか、うん、なんでなんでって言われてるうちに、うん、何もしたく、もう正直こう生きてるだけで精一杯というか、
だから学校休んだから遊びに行くわけでもなく、
ずっと家に、
うん、家で何してたんですか。
何もせずにもうぼーっとしてたんですよね。
そうすると、うん、じゃあ例えば小学校の時は、うん、先生から電話があったり、うん、先生が迎えに来たりとか、うん、
すごくよくありました。なんか人の親切心がなんていうんですかね、自分をこう追い込まれているような、行かなきゃやっぱいけないのにでも自分はいけないっていうのが余計苦しくなって、やっぱどんどんどんどんその気持ちも、まあ、ずっと偏頭痛もあったんで薬もね、よく飲んでたので、
その偏頭痛は、うん、結構病院に行って
病院にもやっぱすごく行って、やっぱりこう原因っていうのは、まあ、言っていただけずに、まあ、薬出しておきますねって言われて、僕の薬があることで精神的にこう、うん、不安定にならないっていう、薬と友達みたいな、
ずっと薬を飲んで
薬飲んでもう吐いちゃうんですよ。
薬を飲むとも
う薬飲まずに我慢するともう吐いちゃうんで、
なんか安心の材料ってことですね、です薬が、
はい、
で中学校は、まあ、小学校休んでも行けますもんね。
行けたんですよ。
で中学校はどのぐらい行ったんですか。
最初の1ヶ月ぐらい、行って、
気持ちを切り替えて、
気持ちを切り替えてなんとか頑張ろうと思って行ったんですけど、2日か3日間ぐらい休んだ時にやっぱりもう勝てなかったんですね、もう自分には。
その当時、仲のいいお友達とかいたんですか。
いました。でも遊びに行こうよって言ってくれたんですけど、もう隠れちゃうんですね。もう親にもいないって言ってくれって言ったりとか、
今思うとありがたい、
ありがたいですね。もう本当にありがたいですし、その人の優しさも素直に、自分にやっぱり余裕がなかったんですね。もう自分でいっぱいいっぱいだったんで、なんか優しくしてくれる人の気持ちをもう受け入れられない、
で中学校 でも中学校って小学校と違って、途端に勉強モードですよね。でも休んでて勉強はどうしました。
勉強はしなかった。
しなかった。
教
科書とかあるんですよね。
ありました、
でも特に見ることもなく、
そうなんですね。もう、もう生きていることが一生懸命というか、もうそれだけで、
本当に家の中で、
家の中でそう
食事と自分の部屋でゴロゴロとの、
そうですね。でもこう変な話、すごく時間があるので、なんか考えなくてもいいことをすごく考えて、どんどんどんどん自分がダメだと思って、何回かやっぱり自分で自分の肩傷つけたりだとか、
その時偏頭痛はまだあって、
すごいあって、頭痛が出ると荒れて、何でもないことでもう家のガラス割ったりとか、茶碗割ったりとか、
すごいなんか今青春派って感じなんですけど荒れてたんですね。
すごい、もう壁穴開いてたらもうあなたがやったねってもう言われるぐらい、
家族構成はお父さんとお母さんと
4人兄弟の3番目だったんで、
あ、4人も兄弟がいて、
そうなんですよ。
で不登校は勝孝さんだけ、
だけなんですよ。
で年は近かったんですか。
そうですね、もう2つ違いの兄で、またその上に2つ違って姉で、
じゃあそのお兄ちゃんは本来だったら一緒に小学校、中学校に行き、小学校もですね。
そうなんです。
お兄ちゃんは先生から言われたりしなかったんですかね。
なんか無関心、多分僕言っちゃうとあれ暴れちゃうんで、だからもう何も言わないようにしようって多分家族で言ってくれたら分かんないですけど、それが僕にとってみたらもう誰も僕に関心がないんだと。
でもあれってどうなんですかね、よくあんまり強制しちゃいけないとかって言うじゃないですか、学校行きなさいとか、どっちがいいんですかね。
なんか自分では分かってるんですね、行かなきゃいけないって、行くのが当たり前だと思ってるんですけど、でもやっぱりなんかちょっとしたことは引っかかっていけないって言うんですけど、それを親に言うと心配かけちゃうんじゃないかと。やっぱり僕は言えずに、うちの母親も何も言わなかったので、 ただもう本当にずっと家で、
で先生はどんな感じでした、中学は。
先生はすごい電話もかけてくださるし、家にも来てくれたんですけど、会うのが怖い、そう、人と会うのがもう本当に怖かったですね。
でじゃあ中学もほとんど行かず、そうすると通知表とかは来るには来る、
来るには来ますね、
先生も評価のつけようがないですね。
そうですよね、本当に
テストも受けてないぐらい、
受けてないです、受けてないです。
でも高校に、
そうなんです、やっぱり中学校3年生の時に来た先生がすごく情熱的な先生で、やっぱりその情熱にちょっと押されて、高校も推薦出してあげるからよかったら行っておいでって言ってくれて、
でも1日も行かず、テストも受けてなく、
そうなんです、
推薦をいただけた、
推薦をいただいたんですよね、
それすごいですね、
なんか僕を初めて認めてくれた人が現れたのかなっていうふうに思って、でもやっぱり怖くて、でも県外というかすごく遠くの高校に行って、もう誰も僕の過去を知らない人のところに行って、
でもそれは先生が、ここだったらまあ行けるっていうことと、いいんじゃないかってことを、で初め学校名を見たときに県外だったんですね、
そうなんです、
で家族は何て言いました？
あんまりこう反対せずに、まあ、とりあえず行ってみたらって言って、
その時はでも偏頭痛もあったし、でも行けるかなと。
そうなんです、あの中学校、高校は自転車で行ってたんですけど、やっぱり3日目ぐらいがやっぱ行きたくないなって思い始めた時に、ちょうど駅前で、あの片足のない少年が、いつも泣きながらこうお母さんに車にこう乗せられながら学校にいるの行くのを見てた時に、自分には何もないじゃないですか、不自由なものって、なんで僕は甘えてたんだろうって、
劇的な出会い、
そうなの、その子がいなかったら多分今の僕はいなくて、
すごい、それはだから県外だけど、家から通ってたんですね。
そうなんです、電車で1時間ぐらいかけて行ってたんですけど、その最寄りの駅にいる道中でいつも、
じゃあ支援学校かどっかに行ってたかもしれませんね。
なんかまあ高校1年生だったんですけど、まあ、五体満足というか何の不自由もないことが、本当に幸せなんだと、なんか当たり前になってたなっていうのが、ダメだ甘えてたらって思って、
気づきが、
そうです、気づかせてくれたのはやっぱり彼だったんですよね。
でそこからはじゃあ、まあ、辛い症状はあったんだけど、
そうですね、もうとりあえず1日でも休んだらもう緊張の糸が切れちゃうので絶対休まないと思って、
すごい、だからなんかやっぱりあれですかね、自分を変えるっていうのは自分の心を一つというか、ですよね。で休まず、
休まず高校は行って、
で勉強は分かったんですか？
何にも分からなかったです
だって中学までね全然勉強してないから、
それとも分数もできないぐらいのレベルだったんですけど、たまたま僕の後ろにいた友達が、なんでよかったか分かんないのって言いながらも教えてくれてたんですよね、その子がいてくれて、楽しくて、
出会いですね、
出会いですね、やっぱり勇気を振り絞って、その一歩でやっぱすごく人生というか、変わっていくんだなっていうのを知れたですね。
で高校はほとんど休まず、
そうですね、一日も休まず、
すごいじゃないですか、体の不調はありながら、
そうですね、もう薬でなんとかいう感じです。
薬はじゃあもうずっと、
ずっとです、やっぱりもう本当荒れちゃうので、
何の薬だったんでしょうね、精神安定剤、
もう鎮痛剤ですね、でもう飲みすぎるとやっぱりぐっと効きにくくなってきちゃうので、いろんな薬を、
でじゃあカイロプラクティックは何のきっかけで出会ったんですか？
それがですね、もうすごく体が細くて、細いんですけど体重を増やしたいっていうのがあって、で体を鍛えてたんですよ、
部活はやってたんですか？
部活はやってないんです、も
うもう自己流で鍛えて、
自己流でこう鍛えた時に、細すぎて腹筋が割れるんですよね、腹筋がずれるんですよ、でなんでずれてるんだろうと思って友達に相談したら、体が歪んでんじゃないのって言われて、
すごい友達ですね、同級生、
同級生、たまたまなんか通ってたみたいなんですけど、
なるほど、
じゃあ行ってみようかなって言ったら、 一発目に偏頭痛あるでしょってその先生に言われて、
体をちょっと触っただけで、
なんでですかって言ったら、いや姿勢悪いし歪んでるもんって言われて、初めて原因を伝えてもらって、
それって背が高いから、背が高い人ってやっぱり姿勢的にも、ね、うん、歪みやすい気がしますけど ね、
目立ちますよね、やっぱ姿勢 の、 あのいい、ああの手の高い人って ね、
なるほどね、で言われて施術をしてもらった。
そう、施術してもらって、やっぱあまりにもひどかったんで、やっぱ維持大事だよって言われて、ホームケア、
で自分では姿勢というか歪みは分かってたんですか？分
かんなかったんです。
全
然分かってなくて、あ、そういうアプローチの仕方もあるんだ、やっぱり病院が、素晴らしい、病院に行ったら解決するってずっと僕も思ってたので、
よく、まあ、西洋医学と東洋医学は違うって言いますけど、
そうなんです。
でじゃあ偏頭痛あるよねって言われて、びっくり。
そうですね、まあ、十何年間あった偏頭痛が、まあ、ちゃんと回路やり始めたら、1ヶ月ぐらいでもやっぱ消え始めたんですよ。僕寝て起きたら偏頭痛だったね、ほとんど、寝て起きた時に頭痛がないっていうので、
人生バラ色ですね、目の前が
本当になんかもうね、やりたいこともたくさんあったんです。本当に無気力で何もやらずにいたんですけど、
それは高校時代なんですか？
もうずっとですね。
カイロプラクティックに出会ったのは、
出会ったのは22の時ですかね。
じゃあ高校卒業して
専門学校に行って、
専門学校は、回路ではなく、
そうなんです、そのままこうエスカレーター式で上がれる、
で、その当時は何になるつもりだったんですか？
電気系の社長さんになろうと。
なるほど。で専門学校で電気を学んで、
資格も全部取って、そのために学べる会社も入社して、
もう入社もして、
そうなんです。
でも、
そうなんでも社長さんで、体調のある人っていないじゃないですか。
本当ですね。
次にやっぱり体ね、やっぱり何とかしなきゃいけないなと思いなが
ら。夢は社長だったんだ。
夢は社長だったんですよ。
で、歪みが治って、
歪みが治っちゃったら、こんなすごいことを誰かに伝えたいって思ってしまって、今に至ります。
でそれでじゃあ、22だからもう働いてたんですね。
働いてたんですよ。
もうそれも辞めて。
辞めちゃったんですね。
すごい。ちょっともったいない気もするけど、
本当にね、やっぱ素晴らしい仕事ではあったんですけど、でも自分みたいに苦しんでる人がいるとやっぱり思うので、一人でもなんかそういう苦しんでる人がいたら助けれたなっていう。
へえ、で仕事を辞めて学校に入ったんですか？
学校にこう入って、師匠のもとでこう、
学校は何年なんですか？
学校で僕今帰る始めて7年6ヶ月になるので、もう完全インターンって言って自分の師匠のもとでずっとこう勉強して、だいたい400から600時間ぐらい勉強して、いいよって言われてからこうやるようにはなったんですけど、
でそれで開業したって感じなんですか？
そうですね、開業。
そうすると、まあ、どちらいろいろ、ね、スポーツ選手相手にとかいろいろいると思うんですけど、横田さんはじゃあできるだけ悩んでいる。
そうですね、やっぱりこう、今すごく不登校の子って、僕の時代と比べると今すごく増えてるみたいなので、
増えてますね。
なんでやっぱりこう学校とか、やっぱ姿勢からだけで本当に表情も変わるし、前向きになるので、なんかそういうの知ってもらえたらなっていうのがあるので。
これって子供と大人って違うんですか、施術というか？
施術、そうで、力の加減は変わるんですけど、基本的にはやっぱり一緒。即効性はあるのはやっぱり子供さん。
あ、そうなんですか。
すごくやっぱり変わる。
特にまあ、うちの娘もそうですけど、障害があると、こうなんていうのかな、側腕がすごく ひどくなってきたりとか、体がね、いろいろこう使わないからちょっと曲がってきちゃったりとかありますよね。そんな方たちも施術したりするんですか？
そうですね、まあ、実際ちょっと体の不自由な子たちの施設の方に体操教室とか施術行かせてもらってるんですけど、そこでやっぱりこういるスタッフさんが終わった後、なんだろう、なんか取れたみたいな顔してくるねって
パッと、
そう、本当に言ってください。
輝いて、
そうなんです。それを見てるのはやっぱり僕も良かったなって、
これ家でできるというと、うん、企業秘密もあると思うんですけど、ね、ちょっと言える範囲で、うんうんうん、どんなことに気をつけるっていうのがいいんですか。
やっぱりこう体操っていうのがありまして、例えばウォーキングとかジョギングじゃなくて、自分で自分の関節を戻せる体操とか、寝てる間に歪みってすごく起きてしまってるとか、寝てる間に本当は歪みを取る動物なので、睡眠こういうふうにするといいよとか、
なんかベッドとか、まあ、布団の方もですけど、ふかふかとこう硬いのではどっちがいいんですか。
う
ん
う
ん、
ちょうどいいのがいいですね。
あ、硬すぎてもダメ。
うん、そうなんですよ。硬すぎちゃうとやっぱりこうなんだろうな、緊張しちゃったりだとか、やっぱ柔らかすぎちゃうと体がこう沈み込んじゃうので、沈み込んだ人がやっぱ立ち上がるとそういう姿勢になっちゃってるんですよね。
ああ、うん、沈み込んで立ち上がると、うん、それに体が慣れてる。
そうなんです。やっぱりずっとそれを体が覚えてしまうので、立ち上がるときにそういう姿勢になっちゃうので、ね、
ある程度の柔らかさも必要だけど、うん、枕も大事だって言いますよね。
枕も大事なんです。
ね、うん、私の友達がめちゃめちゃ高い枕をオーダーで、
うんうんうんうん、
何万2万いくら、うん、でもすっごいいいって言ってましたよ、うんうんうん、本当にいいよって言ってで、なんかこうその後のメンテナンスとかもすごくこう無料かなんかでやってくれるから、うんうんうん、本当にいいって言うんです。やっぱり大事ですかね、この首の、
ね、うん、枕もすごく大事なんですけど、やっぱり僕らが何大事にしてるかって、首の前腕っていうカーブがあるんですけど、それをやっぱり保つことっていうのが大事で、
首の前腕を保つ、
最近こうストレートネックって言われてる人多いじゃないですか。こう首が前に出ちゃってる人っていうストレートネックなんですけど、あれだけでやっぱこう神経引っ張られてしまうので、
首って大事ですもんね。
首もやっぱ大事なんですけど、やっぱり根元となっているのはやっぱり骨盤と言われている部分なので、
骨盤、腰のこの骨盤ですね。
そこを調整するだけで土台が揃っていくので、やっぱり上も楽になっていくっていう、
なんか結構足が太かったりとか、うんうん、ちょっとバランスが悪かったり、うんうん、体の太さでも、うんうん、そういうのも骨盤って関係するって言いますもんね。
そうなんです。すごくやっぱり関係するので、左右差がある時点でやっぱり歪みとか、ちょっとその回路に関してアプローチの仕方が違うので、
じゃあちょっと施術をして、そこでちょっと覚えて、家でも簡単な体操を取り入れたりとか、生活習慣を気にするだけでも、
変わっていくと思います。
なるほど。でこの小牧のね、藤原麻里子さんのところなんですけど、不登校の親と子どもの会のレインボーハートを今、ね、もう立ち上げて頑張ってらっしゃるんですけど、お話しに行った時はどんな感じ、どんなメンバーが、親御さんも見え
た。親御さんでしたね。やっぱり基本親御さんなんで、やっぱりその子どもさんを持つやっぱり親御さんがやっぱ悩んで見えるので、だからまあ2人というかね、子どもさんに対しても親御さんに対しても、どっちの今思いも、分かるので、
実際に、不登校の理由っていろいろだと思うんですけど、やっぱり体調がっていうお子さんも結構いるんですね。
やっぱりあると思うんですよね。実際やっぱり30人ぐらい見えたんですけど、姿勢を見させてもらったら、やっぱりみんなこう、気持ちが内側に入ってきちゃうと、体全体もこう内に入っていって、やっぱこう守っちゃうというか、
やっぱりあれですよね、何が悪いわけじゃないけど、気持ちがちょっと冴えないとか、ちょっとブルーに、原因があるわけじゃないけど、そういうのはやっぱり体の気に、こう実はちょっと不調だったっていうのは、それが慣れちゃってると、もう毎日こんなものかなっていうふうに思うんですけど、あるかもしれません。
そうなんです。本当にやっぱりね、もう体自体がやっぱり緊張しちゃうので、何でもない一言でなんかもうわーってなったりとかってやっぱりねしちゃうと思うんで、
なんかじゃあ小学校中学校時代からは考えられない未来が待ってたって感じですか。
そうですね。
逆に偏頭痛がなかったら、今の、横田さんはないってことです
よ
ね。
そうですね。多分もっとやりたいことをやって、スポーツはすごい好きだったんですけど、走っちゃうと偏頭痛出たりとか、もういろいろなんだろう、もうやりたいことも全然やれなかったので、
今チャンス、
今やっております、
今何やってるんですか。
今は 悩んでる子たちにもう僕こんな僕がいるよっていうのもただ知ってもらえれば。
なるほど、
うん、
へえ。で奥様もカイロプラクターなんですよね、
う
ん、
そうなんです、はい、
へえ。じゃあ本当に偏頭痛がなかったら奥さんとも出会ってなかった、
う
ん、
そうですよね
すごいですね、
うん、
今どうですか、お父さんお母さんは何か言われてますか。
うちの両親は あまりにも変わりすぎて、
ね、
もう信じられないっていう
ねえ、きっと悩みましたよね、う
ん、悩んでたと思いますね、
うん、
本当に。でもちょうど藤原真理子さんの講演会させてもらう前に電話して、
うん
うん、僕そうだったけどどう思ったって言ったら、うん、やっぱ信じてたよって言ってくれてね、うん、いつか変わるだろうって信じてたよとは言ってくれたんで、
うん
うん、
でも長い長いトンネルでしたもんね、うん、
本当にガラスとね壁をたくさん
今でも実家にはそのあるんですか、片鱗が。
ありません、もう私のね、もう何ですかね、記念
ですね、記念に、そうですね、それを見て、うん、あんな時代があったなっていう、
思い出させてくれるのはすごく僕も、うん、なんか元気になっちゃうとそれがちょっとね、
うん、
忘れちゃったりとかして、うん、もう当たり前になっちゃうんですけど、
うん、
そこでやっぱ出会う人たちで、
うん、
ああ僕そうだったなって思えるので、
うん、空いた壁を見つめて自分の辛かった時とかね、頑張ろうと思ってたっていうことをね、うん、将来どうですか、この先は、うん、だから、カイロ整体院小牧にあって、うん、席にカイロプラクティックルーナーがあるので、うん、
はい、
奥様とこう分業してる感じなんですか。
そうですね、奥さんと一緒に今やってるので、
う
ん、まあ、僕自身としては、とにかく登校悩んでる人とか、
うん、
なんか悩みがある人、小学校で今こういうのあるよって言ったら、
うん、
もう僕を必要としてもらって、なんか話に来てくださいって言えれば、喜んで。
なるほど、うん、まあ、仕事も大事なんだけど、だからみんなうちに来てねっていうことではなくて、
うん、そうなんです、
うん、なるほどね、
何かのきっかけとして僕を使っていただければって言ったら変ですけど、
じゃあこちらの整体院で施術もするし、
うん、
例えばいろんなとこにお話にも行くし、
はい、
そういう施設とかにも行くしっていう、
うん、はい、うん、
忙しいですね。
どしどし僕をこう忙しくしていただける
今じゃあ将来の夢ってどうですか、う
ん、僕でも小学校中学校とかにな んか姿勢の大事さとか、なんかこうやってやると変わるよっていうのを伝えに行きたいんですよね、
うん、さっきだって子供は早いって言ってましたもんね、うん、やっぱり大人の方に施術するよりも、うん、子供さんの方がメキメキ変わってくるんですか。
そうですね、やっぱ歪み年数って言ったら変ですけど、それが浅いので、
なるほど。
やっぱり、ね、細胞もやっぱ若いので、やっぱり変化も早いですし、ある意味僕らぐらいこう年齢重ねちゃうと、
うん、
今までの、
うん
うん、のがあるので
確かに、
うん、
いいですね、うん、ぜひ。じゃあこれから例えば、うん、まあ、カイロプラクターこういう施術をしてみたい側の人もいると思うんですけど、
うんうんうん、
そんな方にアドバイスっていうか、どう学校にまず行かなくちゃいけないんですか。
学校というより僕ら免許制なので合宿みたいな感じで、基本を学んでその後はもう師匠の下でずっと勉強するっていう形を取ってるので、学校はもうなくなっちゃったんですよね、
うんうん、
完全現場教育の方がいいよねっていう、
うん、なるほど、うん、だから知識を詰め込むのではなく、うん、もう現場で覚えていくっていう。
そうですね、
でも医療とかだと、うんうん、もう日々進歩してるじゃないですか、うんうん、こういうカイロプラクティックの世界もそうなんですか。
そうですね、常にやっぱり勉強、うん、月に1回勉強会もありますし、うん、技術もやっぱりこう勉強に行ったりとかっていうのもあるので、
こうツボとかとはまた違うんですもんね。
そうなんですよ、またこう捉え方が違うので、なんでまたアプローチの仕方っていうとあれですけど、違うので、きっとなんか受けてもらうと面白いかなと。
あ、なるほどね、うん、だからよく昔娘のリハビリを受けてた時に、うん、いろんな分野の人によって、うん、こうアプローチが違う、到達点は一緒なんだけども、うん、見方が違って、うん、方法が違ったりするからっていうことですよね、
うん、
きっと。
そうですね、
うん、じゃあよかたさんに、じゃあもし、うん、よかたさんって司法って書くんですよね。
そうなんですよ、
珍しい名字、
本当に珍しくどこにもなくて、うちの父は石川県の出身なんですけど、石川県にもあまりないんですよね。
漢字の4に方角の方、
うん、はい、
よかった。
よかった。あの、よかった、よかった、よかったですって覚えてもら
う。ああ、なるほど。施術受けてよかった、よかった、よかったですっていうね。
はい。
じゃあ、もし、よかったさんのとこに行きたいわっていう方は、うん、よかったかずたかで検索してもできあ、出てきますね。
もしよかったら、Facebook とかもね、
はい、はい。ぜひ、はい、4つの方角、数平和の輪に、貴族の木ですね。はい、よかったかずたかでよかった、はい、よかったよかったです で検索をしてみていただきたいと思います、
はい、
じゃあぜひねまあ、不登校いろんな理由で、まあ、体の不調だけじゃないと思うんですけど、うん、悩んでるお子さんやあと悩んでる家族の方もいると思うんですけど、メッセージをぜひ ね送っていただきたいと思います、はい、
やっぱり一人一人ね悩みは違うので、うん、やっぱりその僕だからできる話とか伝えられることもあるので、
うん、
一人とかねで悩まずに相談していただけたらなと思います。
そうですね、はい、なんかこうトンネルにいる時っていうのは光がないんじゃないかとか、このトンネル抜けれないんじゃないかと思うんですけど、うんうん、そうじゃないんですよね、
う
ん、もうずっと闇の中にいたよかったさんが今、うん、すごくキラキラするものを見つけて、うん、で新しい夢に向かって頑張ってらっしゃるので、うん、どうか悩んでるのは一人じゃない、
うん、
ね、ぜひ周りに相談して、うん、ぜひぜひ信じて頑張ってほしいなというふうに思いますね、うん、はい、ぜひよかったかずたかさんで検索をしてみてください。今日は遠いところありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ともみとともに、今日のゲストは小牧市のカイロ整体院、岐阜県関市のカイロプラクティックルーナのカイロプラクター、よかったかずたかさんでした。ともみとともにでした。